皆さんおはようございます。あっという間にアドベントクリスマスの季節に突入しました。なんかこの間ろうそくのキャンドルを片付けてクリスマスツリーもですね片付けていただいた、もうあっという間の時間の経つのが早くですね、駆け足で人生が過ぎ去っていくようなそんな思いです。マルコの福音書もですね、駆け足であっという間にですね後半戦に入るところです。もうイエス様の十字架がのですね、間近に迫ってくる、そんなマルコのこの、イエス様キリスト伝、であります。まあ最もこの方のですね、性格やですね書き方そのものが非常にスピーディーです。駆け足で一気に、ヨハネの福音書やマタイの福音書ですとイエス様のお説教お話がですねたっぷり載ってるんですけれども、そういうのはですね最小限にして何が起こったか、どこでイエス様が何をなさったかということにですね、焦点を当てながら素早く、そしてすぐその後にという言葉がですね、随所に出てまいります。で、そういうイエス様のですねこのスピーディーな、旅路の途上にあってですね、今日のお話は非常にユニークなハイライトのようなですね、そういう出来事です。なんとですね、このスロフェニキア、まあ新しい聖書の17年訳では、シリアフェニキアというですね、まあ、現代調の名前で、なっております。フェニキアというのは今のレバノンの地方ですね。そしてスロ、シリアというのはその西側、東側のほとんど境目のないところで、ユダヤとそのシリア、フェニキアははっきりとですね、まあ区分がなされていた地方なんです。イスラエルにとって北のその国境の北はですね、異邦人、外国人の地と明らかに、まあ、認定といいますかね、区別できる場所だったのです。住んでる人たちも、ここでですね、今日のイエス様とお出会いしてやり取りする女性、この方はですね、ちゃんとこの文化的、人種的背景も記されています。ギリシャ人というふうに言われていますね。マルコそのものもですね、ギリシャ系。名前はですね、マルコというのは、まあ、ラテン名です。今有名ですよ。マルコス。マルクス。当時のね、この後に出てくる皇帝の名前もマルクス、アウレリウスとかね、そういう、まあ、一般的な名前だったのです。ベネチア。行かれたらね、ローマ、イタリアの花の都、ベニチ、水の都ですね。有名な広場、そうでしょ？サンマルコ寺院、聖マルコ、マルクス。このマルコから取られた、キリストのですね、宣教者、使徒となったマルコはですね、このラテン、ローマ、イタリアにとっては欠かせないキリストの使徒、聖人とですね、カトリックでは崇められた人ですね。さあ、私たちにとってマルコ君、マルコさん、この青年マルコのですね、残してくれたイエス様キリスト伝についてですね、非常にこの今日の箇所は独特の、まあ、匂いといいますか香り雰囲気が伝わってきます。あ、 ユダヤの国境を越えて、イスラエル、ガリラヤの国境を越えて、イエス様が数少ない異邦人の地に足を踏み入れた。そこでですね、接触した。あのユダヤ人のですね、メシアと言われる、神の子と言われる清いお方が、当時のユダヤの伝統では、7章までそうだったでしょ？汚れた人。7章では主に食べ物が汚れている。その多くはですね、動物を扱う人や、農業に携わる土をですね、に触る人。異邦人であろうがですね、イスラエル人であろうが、汚れた者たち、汚れた食べ物。そして、ここではですね、はっきりとギリシャ人。イエス様が異邦人と接触された。ここまでお話しますと、イエス様っていうのは、ギリシャ人に何とか伝道したい、福音を伝えたい、布教したくて、国境を乗り越えていったのかというと、どうもそうではないらしい。いや、はっきり書いてますね。なんでイエス様はそんな北の僻地、今までね、イスラエル人が足を踏み入れなかったところに行ったんでしょう。そのわけはですね、どうもこのマイナス、否定的な、受け身的な理由だったようですね。なんでですって、二つ理由が考えられます。一つは、前回まで七章の途中まで、パリサイ人、立法学者たちと、けんけんがくがく議論しましたね。そしてもうすでにですね、イエス様を陥れようとする、殺害計画までが、もう、進行中です。身の危険。そして六章の前半部分では、盟友って言いますかね、自分のパートナーのような、この同路者、友である、バプテスマのヨハネ、遠い親戚にあたる、そのヨハネがですね、処刑された。ですから、着々とイエス様を殺害する計画。ヨハネの次はイエス・キリスト。この図式といいますかね、このプランはイエス様にとってはですね、もうすでに耳に入っていましたから。身の危険。今ですね、ここで命途絶えては、神様、父なる神様の計画のすべてを遂行することが無理になってしまいますね。人間となられたイエス様は旅をされて、私たちと同じように、ここで言うように身を隠されたんです。24節にある通りですね。なんでイエス様そんなせこいこそこそと隠れなきゃならないの？あの湖も嵐も沈めて、そして水の上も歩けるわけでしょ。スーパーマンのように空飛んでったらどう？それもできなくはないです。どうしてもの時はやっぱりですね、あっという間に、透明人間とはいきませんけれども、素早く移動して難を避けた出来事もあります。人混みを避けたり。でも今はですね、弟子たちと、一緒の旅なんです。だから弟子たちと一緒に行動したので、かなり制限されて、そういうミラクル、奇跡的な移動手段は取らなかったのですね。ご自身の身を隠す。そして、間違いなく言えることは、もうヘトヘト。湖を渡る船の中ぐらいしかお休みする場所はなかったんです。時間はなかった。私たちはいつでも休めます。はい。やっぱりね、この頃はお仕事もね、なんて言いますか、いろいろ規制されてるでしょ。コンプライアンスじゃなくてなんて言いましたっけね。 学校授業中もね、寝ようと思ったら寝れますしね、教会でもね、私の声はあんまり寝るのには適さない、ね、ウグイスのようなさえずりの声ではないのです。鳥は好きですけど、声だけはですね、もうちょっとなんとかならないものかと。司会者のガタガタの方がですね、メリハリがあって、なんてですね、コンプレックスもあるんですけれど。起こしちゃいけない。いいですね、そういう配慮はしながらですね、語っております。イエス様は、休む必要があったのです。リタイア、リトリートというね、もう言葉、もう日本語になってますけど、人混みから避けて、忙しいスケジュールから避けて、時にはね、皆さんもいろんなね、教会外の集会行ったり、あるいはですね、旅行に出かけたり、人間である肉体を持った私たちがそうであるように、イエス様でも、いや、この方こそ必要だったのですね。もう寝る暇もなくだったのです。さあ、そんなイエス様のスケジュールの中で、イエス様は24節でスロの地方へ行かれた。家に入られた時とありますから、これは知人の家ではなくて、おそらくは全く、素性のわからない、イエス様の素性を知らない、そういうお家、家族だったと思います。あるいは空き家であったかもしれません。誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかった。それでもですね、イエス様を、のところへ訪ねてくる人がいたのです。もうこのフェニキア地方までレバノン、ギリシャ文化のですね、言語がギリシャ語の地方でも、その現地の家族親子がですね、それを聞きつけて、お母さんが娘さんの危機的な状況をなんとか救ってほしい、ここではですね、汚れた霊に疲れていると、悪霊に疲れている。まあ、どんな症状であったかわかりません。普通の病気とは違う、そういうですね、症状だったのですね。明らかに悪い霊がついていた。特にこの異邦の社会、異邦人世界では独特の現象ですね。福音の光、イエス・キリストの福音、救いのメッセージが届いてないところ。今の世界はですね、ほとんどそういう世界は、消滅しつつあります。もう文明が入っていき、またキリスト教の宣教がですね、もう未開の世界と言われるところはないぐらい。言語もですね、ちゃんとこの文字化されたもの、辞書もあります。私たちも支援している方、個人的にも、ね、支援している方がいます。この6月にパプアニューギニアにですね、東大宮の兄弟姉妹教会から使わされた女性の宣教師もそうです。絵を通して、あるいはですね、さまざまなこの映像を通して、イコンとかね、なんとかグラフィーを通して神様の言葉を分かりやすく伝える、そういうですね、働きに赴いていかれました。ウィークリフ聖書翻訳協会を通してですね、もう千いくつの言語にですね、聖書を訳し、そして言語を携帯化してですね、辞書を作り、文字化して、 教育、さまざまなところにですね、入っていかれています。でも、日本もそうでした。最初にこの国に福音が働いた、もたらされたときは、江戸時代の末期、幕末の時代もそうでしたね。悪霊とは見分けがつかない、そのようなですね、現象がありました。宣教師の方々はですね、それに襲われたり、そして命を落とした方々もいましたね。外国のですね、未開の、そういうところでは、さらに激しい抵抗。悪の霊はですね、恐ろしい牙を剥いて、この親子をですね、苦しめたのです。娘さんが悪霊に取りつかれ。そしてこのお母さんはですね、なんとか悪い霊をも追い出すことのできる唯一のキリストの神様、すべてを支配しておられる、悪い霊をも悪霊をも支配下に置く、撃退することのできるお方に願いをかけたのですね。そしてここにやってきたのです。願い続けた、願いしますと悲痛な思いだったでしょうね。はい。そして今日のお話のポイントはですね、27節から始まります。2つのですね、重大な大切なポイントを通してですね、メッセージとして受け取らせていただきたい。私たちとも共通しているその神様からのメッセージを、2000年後のこの私たちのこの場所でですね、神様からいただきたいのです。第一はですね、この女性へのイエス様の対応から知ることができます。それは一言で言えば神様の計画です。しかもそれは人間の側では決して常識では測ることのできない、知ることも受け止めることもできないほどに常識を超えているものです。簡単に言えば神様目線ですね。神様の目から見てこの女性はどのように映ったか、はい、間違いなく計画に入れられています。何の？救いです。イエス様のもとにですね、ひれ伏す者にはこのキリストの神様はですね、間違いなく救いと癒し、この悪霊からの解放をですね、提供したのでした。しかしですね、イエス様がここでおっしゃること、例えの中にはですね、一つの大切な真理、原則が込められています。何ですか？いや、救いにはまずね、順番があります。優先順位の問題です。神様の側では間違いなく選んでおられるのです。それはまずイスラエルに限定されていました。基本的にはこれはですね、絶対変えられない事実であり、真理、事実なんです。これね、今始まったイエス様の時代にキリストご自身が決めたことではなくて、もう何千年も前から、2000年前からこのイエス様が来られるね、あの時からその約束ははっきりしてましたよ。この人、そしてこの人の家族を通して全世界の国民が祝福されます。祝福っていうのは神様の用意してくださった救い、お恵みに預かりますというですね。誰を通してでしたっけ？2000年近く前、アブラハム メソプタミアの中心地、カルデア、ウルの地からですね、文明世界から選ばれて、そしてこのカナンの地に、約束の地に、用意された場所にですね、導き入れられたのです。このアブラハムへの約束はね、もうはっきりしてますよ。今も変わらない。そしてイエス様を通してそれは実現されたのですね。私読みますから聞いててください。ああ、このことねという箇所ですね。12章、創世記の12章の3節。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたというのはアブラハムですね。あなたを呪う者を呪う。あなたに敵対する者に、この神様は敵対しますよ。地のすべての部族は、国民は、あなたによって祝福される。あなたを通して。それが今度はですね、モーセの時代に、さらにそれから500年少し経ってですね、モーセというイスラエルの指導者、預言者を通して、このイスラエルの民は救い出され、その前にイスラエルという民が選ばれた国民となったのです。いつ？救われる、海を渡った後じゃなくて、渡る前、エジプトで、異邦人と区別、エジプトの民とあなた方を区別しますと。そして救い出されたこのイスラエルの民はカナンの地に入り、いよいよこのあなたを通して祝福するという約束は別のバージョンでアップデートされましたね。誰を通して？ダビデ。ダビデの国、王国を通してですね、周辺のその全世界、当時の知れ渡ったいわゆる地中海アラビア世界の国民をですね、祝福する異邦人世界、ダビデの約束。そして今ですね、その約束はダビデの子孫を通してこのイエス様を通してですね、実現しました。本当にこのイスラエルに与えられた約束はキリスト様が実現したんです。この民を通して異邦の国だ。そして今は地中海世界アラビアを越えて私たち地球の裏側全世界にまで、この日本にまで、この久喜の地にまで、周辺の町々ですね、久喜が中心じゃないですね、幸手ですとか白岡ですって言ってもいいですね。これ場所の問題ではなくて、でも申し上げた通り、このカナン、フェニキアの女性にとってはですね、順番があります。神様の計画、約束に従って私は全部働きます。だからといってね、あなたまず待ってろとかね、あっち行けというふうにはおっしゃらなかった。この約束をちゃんと受け止められますかというふうにですね、この女性に突きつけたのです。でもイエス様の言葉はですね、一見すると、なんかね、本当にそこまで言うという、そういう内容ですね。27節。するとイエスは言われた。まず子供たちに満腹させなければならない。この子供たちっていうのが、まず先に、イスラエル、ユダヤの民を、まず、養わなければならない。もちろんですね、多くの人々、先に出てきた、 この直前に出てきたあのパリサイ人律法学者たちは拒んだんですね。んなもん食えるかってですね、俺たちは自分で得た食べ物ゲットした食料で十分満足してるんだよ。でもイエス様はですね、イスラエルの中にもユダヤ人の中にもですね、お腹を空かした人たち、あの6章で出てきた多くの群衆、イエス様についてきた人たちがいましたね。あの人たちは空腹、もうお腹と背中がくっつくぐらい、ぺっちゃんこぐらいですね、私が羨ましがるような、そういうですね、ダイエットではありませんけれど飢餓状態に陥っていました。それはね、この小麦で、麦でできたパンでのことではなく、その食料ではなく、それも入ってますけれども、イエス・キリストが与える永遠の命のパン、その食物を与え、永遠の命を得させる、その救いのことをですね、おっしゃっていたのです。でもイスラエルは拒みました。多くのユダヤ人たちは。でも原則はまず、他の福音書でも言われているように、マタイの10章の7節でも言われているの覚えているでしょ。イエス様がお弟子さんたちを使わしました。伝道に使わしましたね。その時におっしゃったのは、イスラエルの滅びた羊のところに行きなさいって。まず異邦人のところへ行く前に、滅びた、滅びゆく、お腹を空かしている、神様を必要としている、そういう人たちがいるので、この優先順位は変わってないのですよ。そしてイエス様は同時に、この女性もあなたもその救いに招かれているんです。よく来たねというのがイエス様の隠れた本心なんでしょうね。そのイエス様の思いをちゃんと受け止めてくれるか試したんですね。しっかりとイエス様が与えるものを受け止めてくれるかどうか、受け止めて、受け止めてほしいので、受け取ってほしいので、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと畳みかけたのです。子供たちのパン、イスラエルに与えたパンを私は今、ね、取り上げるっていうのは、それを邪険にしてどうでもよくて、あなたの優先させるわけにはいかないので、これはですね、単なる順番だけではなくて、イエス様のこの女性に対する配慮ですね。信仰、真実な信仰に至るために、イエス様の目線はですね、原則に従って、神様の計画に従って、語られたのです。子犬に投げてやるのは良くないのです。子犬ときましたね。第二のポイントはここからです。しかしこのイエス様のですね、よくわけわかんない この動物の例えのお答えに対して、この女性はですね、しっかり受け止めましたね。イエス様の意図すること、相当なウィットの聞いたこと、言葉、それをウィットで返した。ウィットというのは知恵の言葉を、この女性の最大限の知恵、それはどこから出てくるものでしょうかね。人間の頭から来るものではない。やっぱりこの女性に神様が与えた知恵なんでしょうね。さあ、この女性が切り返した答えはこうです。28節。しかし女は答えて言った。 主よ、その通りです。しっかり受け止めたのですね。私は知っています。イスラエルが優先。これは変えられないことなのです。でも私は子犬ですけれども、その食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。どういうことですか？この女性はね、まず受け止めたのは、私はね、この家の中にいる家族、子供たちに対して、私は子犬のような存在です。という、そういう関係にちゃんと置き換えたんですよ。イエス様は、この人がギリシャ人であったので、この例えを申したのですね。聖書の中で犬についての、この描写が、例えがいくつか出てきます。旧約聖書から、このユダヤ人の伝統の中で、旧約聖書の流れの中でですね、犬っていうのはどういうイメージですか？はっきり言います。小汚い。残酷、まあ、残忍って言いますかね。食い散らす。人肉までいかないですけど、動物が食い散らしたもの、あるいは残飯を漁る。この通りで見かける犬はそういうイメージです。えげつな、えぐいというそういうイメージ。まあ野犬ですね。野良犬なんです。旧約聖書。で、新約聖書でもね、犬に気をつけなさいってね、ピリピの手紙、ピリピ書の手紙、パウロも言いました。三章。でね、どういう犬？犬っていうのは、割礼を受けていないユダヤ人、イスラエル人。で、これはユダヤ人だけのことじゃなくて、クリスチャン。洗礼だけ受けて、教会人だけなっているクリスチャン。で、内実はね、この神様の言葉は、そっちのけ、どうでもいい。そういうふうに歩んでいる人に対する警告。そういう人たちに気をつけなさい。犬のようだ。でもね、ここで、まだるっこい、ね、ちょっと遠回しに言いましたけど、イエス様はその、言葉、犬という言葉ではなくて、もう一つ別の子犬と言い換えましたね、この女性も。まあ、これが私たちが皆さんがね、お家でも飼っている、まあ、ペットですかね、ドッグじゃなくて、パピー、っていうんですか、まあ、使い分けありますけれどね。しかも食卓の下の子犬ですから、まあ、当時ですね、ギリシャ、ローマのですね、マルコが生まれ育ったローマでは、もう日常的にペットは上流社会、まあ、ちゃんとしたね、邸宅があるうちでは飼っていた時代です。ただですね、今の私たちが抱いているこのペットのイメージとは少し違うようです。ペットってすぐにイメージするのは何ですか？かわいいっていうね。そのイメージですよ。ところがこの時代のペット、いわゆる子犬のイメージはですね、忠実なしもべ、サーバントという意味合いが強いんですって。他のいろんな文献を見ますと、このギリシャローマの世界では、犬は非常に役に立つ、しもべ、忠実さが第一のですね、ポイントですね。ですからそういう意味ではね、当時のローマ、ギリシャローマのですね、大きな家で飼われている犬は、あの人たちになぞらえたんです。例えたんです。お父さんお母さんから生まれた、いわゆる血筋の、いわゆる家族、純然たる、この家族の中で育った子供。それがこの、ここで言える子供たち。それイスラエルのことです。で、この子犬である異邦人 フェニキア、ギリシャの女。この人は家族では、大きな家の中では家族同然のように扱われていて、ある意味ですね、養子として組み込まれた子供たちもいる時代です。戦争で負けたりして、あるいは奴隷からですね、自由人となった人たち。その一つのですね、拡大家族の中にいる子供たちは必ずしも実の子供ではない。あのパウロがですね、11章で言ったあのことです。ローマの11章でね、純粋なオリーブ種、もともとのね、そこから、なったオリーブの実、オリーブの枝。それがユダヤ人であるとすれば、後からそこに加えられた。接ぎ木された。その野生種のオリーブってね、区別したの覚えてる？ローマ書11章、後で読んでください。異邦人のことです。野生種。後から。だからここでね、長くなりましたけど、食卓の下の子犬は、直接の犬の例えですけど、人間で言えば、この家の中で家族と同然として扱われている、後から加えられた子供、アダプトされた、そのようなですね、養子のような存在です。はい、私は外部です。よそ者です。もっと言えばね、全然この家族にはふさわしくないもの、このご両親、家族に、親たちに、の憐れみ、恵みによって迎えられたのですと。子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。でも、私はね、テーブルの上にあるものはいただけない。それはイスラエルに用意されたものです。でも、落ちたパンくず。そこから、それで私は十分ですと。どうしてそこまで言えるのですか？それにはね、簡単な理由があります。だってお腹空かしてるんですもの。もうギリギリですもの。今日この礼拝に来るのもそうでしたし、この信仰に導かれる救いに至るために用意された私の人生もそれまではギリギリでしたもん。いっぱいいっぱいです。テーブルの下の子供のように。余裕で神様のもとに来た？そんな分際じゃないですよ。クリスチャンになるためのそのような星のもとに生まれた？どっかのスポコンのね、漫画じゃありませんよ。本当に。私たちはもちろん神様の遠い遠大な救いの計画にはありましたけれども、でも不思議な方法で、奇跡的に、子犬のような、可愛いかどうかは別としてですね、もともとは予定されていなかった。いや、神様の計画にはありましたけど、人間の目から見ては、このパリサイ人と律法学者たちから見れば、汚れた存在とまでレッテルが貼られてもおかしくない。そのような者たち、そのフェニキア生まれの女性は、はい、私はそういうものですと受け止められ、そしてその上でですね、神様の前に出られた。イエス様の側でのですね、これは、れっきとしたご計画があったの。本当にこの救いを受ける準備ができるために。だってこれ、娘さんの理由で来たわけでしょ？ なんとか娘をお願いします。頼みます。ってね。でも、イエス様は、この娘さんを癒す前に、あなた自身、お母様に向けて語られ、そして試され。まずあなたがそれをいただく準備をしてくださいと。私たちにも生活があり、家族があり、大切な人たちがあります。明日からの仕事もあります。学校もあります。他の人ではなく、うちのあの子供のため、それもね、本当にいいきっかけですよ。家族のことで教会に門を叩きました、くぐりました。十分なんです。でも、いつでも問われるのはあなた自身。29節、そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。神様の側ではちゃんとも救いの御業を、この娘のことも全部処理して答えをくださったのですね。最善をなしてくださいました。でも私たち肝心の今日ですね、問われているのは、あなたはどういう人ですか？あなたは必要ではないのですか？いえ、私こそが神様の前にひれ伏していただく、この恵みを共にですね、受け取りたいものであります。お祈りいたします。天の父なる神様、スロフェニキアの女性のイエス様との出会い、対話の中から今日は私たち自身にとってどんな意味を持つか問われました。私たちは動物で例えられたら子犬のように、もともとあなたの救いには預かることのできない、ふさわしくない分不相応なものでありました。そして今も私たちはいつもその自覚を持つ必要があります。そんな私たちをあなたはあえてこと呼んでくださり、あなたの家族に加えてくださいましたから感謝いたします。それは私たちの熱心や情熱、努力ではなく、この女性の例からもわかる通り、あなたご自身の計画を神様の方で最も良い形で実現してくださったほかありません。イエス様は私たちに人間的な恩情や、またそのような思いでことをなさるお方ではなく、父なる神様のご計画を完全な形で、最もふさわしい方法で、ふさわしい時になしてくださったと私たちは信じております。そしてこれからもあなたは今週一週間、残された今年一年の歩みも、あなたの手によって成し遂げられることを信じます。イエス様がこの季節に来られたことを特に深く覚えたいと思います。どうぞそのためには私たちの心もこの女性と同じように虚しく、へりくだったものへと変えてくださるようお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。